おはようございます。皆さん、おはようございます。お忙しい朝にこのスペースを開いてくださってありがとうございます。おはようございます。本日は水曜日、4月20日水曜日、現在時刻は8時7分をお知らせいたします。私は、さっき起きたとかではなく、深夜からずっと起きてるのですが、皆さんは、さっき起きたよって方が多いかもしれません。寝ぼけ眼を、なるべく早めに覚ましていただいて、今日も学校やお仕事、に励んで行ってほしいなと思います。皆さん頑張ってください。おはよう。おはようございます。いつものごとく中身のないスペースになると思いますので、あまり私に内容をご期待なさらないように お願いいたしますと。最近皆さんは何時間寝てますか？私はね、一昨日からだいたい1日12時間以上は寝てますね。なんだか一昨日ぐらいからですね、ずっと眠くてですね、多分半日以上寝てる生活をここ2日間ぐらいは送っていたんですが、さすがにやばいということになりましてですね、深夜から作業に勤しんでいるわけですが、寝すぎると眠くなってしまうのかもしれないですね。なんか何にもしたくないみたいな。ああ、だるい、何もしたくない。食べるのもめんどくさい。まあ食べるのは食べるんですけどね。食欲以外のなんか全てがめんどくさいみたいな感じの現象になってしまってですね。もうずっと寝てました。これが春眠、暁を覚えずというやつでしょうか。みんなはそんなことないのかな？もうね、ずーっと眠くて、今もなんならちょっと眠くなってきちゃったんだけど。半日以上寝るってちょっとやばいですよね。良い子の浜口さんぐらいかと思ってましたけど、私もでした。でもだんだんこう年を召していくと、長時間寝れなくなるっていうのも噂に耳にはしますので、まあまだまだちょっと頑張れよっていうことなのかもしれないですね。何を言ってるのか分かりませんけれども。そうだ。急になんかね、ドサッって音がすることがあるかもしれませんが、それはもうほぼ100%ですね。防音室内に貼っている吸音材が剥がれ落ちる音ですので、皆さんご安心ください。誰かが乱入してくるとかではありませんので。もうなんかさっきもね、なんか作業中に、なんかドタドタって言って、なんか私の、頭上にね、結構重ための吸音材が落ちてきて、私もパニックになって、それこそちょっと音を聞く作業、音を聞いてこうちょっとカットするみたいな作業をしてたもんですから、何事だと思って。もうね、ちょっとプチパニックになったんですけども。まあ、吸音材が剥がれ落ちて頭上にね、もたれかかってきたという感じなんですけれども。私、なかなかね、作業を中断することができなくて、しばらくその吸音材がですね、頭の上に、こう、ドダって落ちてきたその状態でずっと作業をして、区切りのいいところでやっと、はぁ、吸音材、のけるか、みたいな感じで、 作業を一回中断して気温材をペタペタ貼る作業をしたんですけど、これ一日に何回落ちてきてるんだろうね。まったく本当に困りますよ。昨日は丸一日私防音室を開けてたもんですから。で、久々にこう防音室、一日ぶりとかにこう入ると、5、6枚もうベタベタベタってこう剥がれ落ちてるわけですね。はぁ、また剥がれてるよ、みたいな感じで、貼る作業から始まるのがいつも憂鬱です。何かいい案はないのでしょうか、皆さん。まあ、この防音室はですね、私が購入したものですから、まあ、今後売ることもあるかもしれない。ね、必要じゃなくなったら売るってことも、まあ、視野には入れてるんですけれども、基本的にはね、買い切りですので、まあ、好きに使っていいだろうという感じで、まあ、最悪ね、最悪もうなんかすっごい強力な接着剤みたいなのを吸音材にベタベタと貼って壁にね、ベチャって直接つける。剥がすときはビリビリビリってこう壁のね、何？壁材ごといっちゃうよみたいな感じになっても、最悪まあいいだろうというふうには考えてるんですけれども、できればね、その状態をいいまま、あれしたいなということで、現在、接着剤ではない接着シールみたいなものをね、防音材用の、あ、違う、吸音材用の、そういうシールを買って貼ってるんですが、これがまあ粘着力がね、ちょっと申し訳ないけど、あまりなくてですね、すごい落ちてくるっていう愚痴でした。何か皆さん、いい案がありましたら、ぜひ、ね、有識者の方、ね、教えてください。という、私のお悩み、一方的なお悩み相談でした。はい。ってな感じでしょうか。皆さん、本日は水曜日ですので、一週間の、まあ、ね、折り返し地点と言いますか。私は学生の頃は、水曜日は、よっしゃ、今日乗り越えたら楽やぞっていう気持ちで、なんか、行くっていう、まあ、ちょっと気持ち的には、楽というか、そういう日でしたね。なので、皆さんも、まあ、今日乗り越えたら、今日帰るときちょっとハッピーな気分ちゃうかみたいな感じで、始まれば終わりますから、頑張って今日という日を乗り越えていってほしいなと思います。始まれば終わるっていうのはですね、私が、社会人1年目の時にですね、もうずっと毎日のように念仏のようにと 唱えていた言葉なんですね。うわ、今日、すっごい嫌な、なんか、会議とか、まあ、会議でいいでしょう。会議があんだよなーみたいな。うわー、目の前でなんか発表しなきゃいけないんだよなーみたいな。プレゼンしなきゃいけないんだよなーみたいなのが、ね。あったとしても、すごい私、その時職場に行くのが嫌で、もう胃がキリキリキリキリみたいな なってたりしたんですけど。まあ、始まれば終わる、始まれば終わる、始まれば終わるんだ。結構、なんだかんだ職場に着いたらあっという間に終わりません？私だけかな。だからね、もう、車で出勤を、こう、決意した瞬間からもう、いつの間にか一日が始まってて、一日がいつの間にか終わってるっていう、そういうね、一年目を過ごしたわけですから、皆さんもね、そういう気概で頑張っていただければと思います。特に今は、社会人、ね、新社会人の方がそろそろ悲鳴を上げる頃ではないかと。いや、まだ悲鳴上げてないかな。まだか。ちょっと、まだ体が気づき始めてないかもしれない。私は5月の中旬あたりだったかな。5月か6月ぐらい。5月、6月の中旬あたりか。ちょっとどっちか忘れたんですけど。で、一回体調を崩しながら出勤したことがあって、さすがに帰ってくださいって言われて帰ったんですけど、そのふらふらの体でね、誰か送ってくれないの？と思いながらも、自分の車で帰ったんですけど。多分ね、5、6月ぐらいになるとね、すごい、一気に体にこう疲れがね、溜まってきてしまうことがあると思うんですがね、皆さん、 しっかり自分の趣味の時間や自分のね、睡眠時間しっかり確保した上で、毎日の労働を頑張っていただければと思います。私の新社会人様への様方の、言葉は以上とさせていただきます。今更かよって感じですけどね。いやー、頑張ってください、本当に。新社会人の皆さん、心から私は応援してます。皆様の、味方でございますと、ね、胸を張って、声を大にして、アピールしていきたい。なんか、あれですよ、うまく相談できる上司とか、なんか、心の支えになってくれるような、先輩とか同僚が、いなくてもですね、今はネットがありますから、私もネットに支えられて生きてきました。帰って、配信するぞ、配信してみんなと喋るんだっていう思いで、頑張ってきましたから。私はね、同僚もいませんでしたし、一番近い年齢の上司が30代でしたので、30前半でしたので、それでもまあ一回り以上違うということで、もうすごい孤独な社会人1年目を過ごしたわけなんですけれども、皆さんにはね、そんな孤独な思いをしてまで、一人で頑張ってほしくないです。ネットにね、助けを求めてください。なんでこの話になったんだっけな。ちょっと思い出せないんですけれども。ね。頑張ってください、皆さん今日も。私も頑張ります。今ね、YouTube のね、動画の字幕入れをしてるんですけれども。頑張ります。いや、でも本当に毎日 YouTube 動画とか上げてる人、本当に尊敬する。字幕とかもちゃんと入れてさ、すごいよね。私、字幕入れるだけでだって、まあ、ちょっと、よそ見したりもしてるんだけど、動画とか見てね。でも、それでもね、3時間ぐらいはかかっちゃいますから、字幕入れるだけでも。だから、他の YouTuber さん、例えば、まあ、BGM をね、すごい、多種多様に使い分けたりとか、エフェクトを使い分けたりとか、シーンチェンジだったりとか、そういう多種多様なね、編集技術をね、駆使して、いつも動画を作っている皆さん、本当にすごいなと思う。私も本当に亀更新でも、ああ、動画の編集大変だなって思うのにさ、いやー、本当にもう頭が上がりませんよ。下がる思いです。ね。みんなも頑張って。まあ、人それぞれペースがありますから。私は亀のように まあ自分が気が向いた時に気ままにマイペースにやるのが一番だと思ってますので、皆さんもね、そのような自分に合ったペースを見つけて頑張っていってほしいなと思います。なんかやっぱスペースってさ、コメントが見れないから、なんか独り言力が試されてるような気がするなぁ。これ、ツイッターさんどうにかしてコメントを打てるようにできないかなぁ。すっごい孤独な、なんだろう。確かにここにね、聞いてくださってる方の皆さんのアイコンがずらっと並んでて、あ、私は今一人じゃないんだ。私の声をこんなに聞いてくれる人がいるんだっていう。まあ、ちょっとした自己肯定感じゃないな。自己承認欲求は満たされるのですが、ただまあ一方通行なので、まあ一方通行の愛、ほど寂しいものはないじゃないですか。まあ私の持論なんですけれども、私はね、やっぱりこう、ギブアンドテイクという言葉が大好き。なので、ちょっとこれ一方通行じゃね?みたいな感じですごい孤独。なんですけれどもね。独り言力が試されている時間だと思えば永遠に喋れるような気もします。あ、そういえば話変わるんですけど、 深夜のラーメンってなんであんなに罪深くて背徳感があって、それでいて幸せ、幸福なんでしょうね。はい、やってしまったんです、私。そうですね。時は、4月20日、深夜2時頃。そう、およそ6時間前の出来事であった。私は、今のようにこうやって防音室の中でね、PC をつけて一人でカタカタカタカタと何かしらの作業をしていたんですけれどもね、気づいてしまったんです。ああ、お腹が空いてるなと。そのきっかけがね、また良くないんですけど、私が作業しながらよく見る YouTuber さんがね、なんかラーメンを食べてたんですよ。ラーメンを。しかもカップル YouTuber。カップル YouTuber なんか見るのすごいハマってて。なんか嫉妬心を煽られるようなカップル YouTuber もいるじゃないですか。ちー、なんだよ。そんな、イチャイチャしてるとこ見せつけやがって。っていう、なんか自分の黒い感情を自覚せざるを得ない。そういうカップル YouTuber じゃなくて、もうなんか本当に見てて、ああ、この二人が幸せなら、私も幸せだな みたいな。あ、幸せのお裾分け。ありがとねっていう、気持ちにさせてもらえる、まあ、カップル YouTuber さんがいるんですけど、そのカップル YouTuber さんがね、ラーメンをなんか深夜に食べるぞみたいな動画を出しててですね、それを見て私はもう我慢ができなくなってですね、ああ、自分もすごいもうお腹空いてるんだなと気づいてしまい、まあ今食べても別にしばらく寝なければよくないと思って、朝、昼ぐらいまでの作業を決意した瞬間にラーメンを作り始めたんですね。そう。その名も辛ラーメン。私はね、辛ラーメンの辛さが一番好きだということに気づいたんです。極激辛ファイナル、実はね、食べた実績があるんですけれども、ありがとうございます。ね、あれをなかなか完食、水なしで完食するという実績を持ってるのはなかなか、まあ、ないんじゃないですかね。うん。あんまりその体張る系 YouTuber とかでもないのに、ね、何気に一人で水なしで食い切ったというのは、まあ、一番大きいキャリアになったんじゃないかなと思うんですけど、その、極激辛ファイナルとか、数々の激辛シリーズ食べてきましたけど、ブルダックボックンミョンとか、まあ、ペヤングの今までの激辛シリーズもそうですけど、結局やっぱ辛ラーメンの辛さが一番美味しいことに気づいたんですね。あれ。やっぱね、辛すぎると、辛すぎるじゃないな。あれ痛いんですよ、極激辛ファイナル。あのね、あんまり、なんだろう、商品に対してこういう批評な仕方をするのは、もしかしたら、うん、マイナスイメージを皆さんに植え付けることになってしまい、その皆さんの極激辛ファイナルの購買意欲を低下させてしまうんじゃないかっていう、まあ、そういう恐れもありまして、あまり言うべきじゃないんだろうなと思うんですけど、うん、あれはね、毒物ですね。毒物。食べ物ではありません。食べましたけどね、食べましたけど、食べ物に見せかけた 毒物でした、あれは。あのね、辛いとかじゃないんですよ。もう辛いを感じさせる、なんか隙も与えないぐらいの毒物で、体がもうね、悲鳴を上げてましたもんね。だから、気づいたんですよね。あ、結局やっぱ私は辛ラーメンぐらいの辛さが一番好きなんだなーって。好んで食べる味だなーって。辛さには強いのかもしれないけど、別に好んで極激辛ファイナルをじゃあ次も食べようとか絶対にならないし、その前段階の極激辛でもならなかったから、やっぱり辛ラーメンって最高だなと思いながら深夜に辛ラーメンを作ったんです。ね。卵もトッピングしちゃって、ね。ネギも散らしちゃって、さらに。かやくにネギ入ってんのにね。新たにネギをこう、パラパラパラっと。はあ、あれは本当に罪深い。そして、 ああ、もう忘れられない味でした。あの辛ラーメン。そう、あれを食べてしまったから私は寝るわけにはいかないのです。あれが腹の中である程度消化しきれるまでは寝ずに作業をする必要があるんです。今ここで懺悔ができてよかったです。皆さんの前で。なんとなくやっぱり、悪いことをしてしまったという罪悪感が自分の中で拭いきれてなかったのでしょう。ここのスペース配信で、そうです、私は深夜に辛ラーメンを食べてしまって、ね、500キロカロリーもある。しかもスープもたしなんで。ああ、本当に私は悪いことをしたんです。皆さん聞いてくださいよって言って、ここで聞いてもらえてるのが、みんながね、別にいいよ。ね、別に深夜にラーメンぐらい誰でも食べてるって言ってくれてるわけでもないのに、みんなが、ね、私にコメントできないこの状況を利用してというか、そういう状況なのをいいことに、私はみんなが一方的に受け入れてくれてるんだっていう、そういう捉え方をどこかでしてしまっているって自覚してます。でもいいんです。確かにあの時の私は幸せだったから。辛ラーメン美味しかったな。違うんですよ。辛ラーメンがね、袋で3個入ってる、袋セットで販売してるのじゃなくて、バラでも売ってるところあるじゃないですか、スーパーによっては。スーパーとかコンビニでね、辛ラーメンがバラで売ってるところがあるんですよ。あれが悪いと思う、私。だって、1袋で、3袋入ってて、それがセットですって売り方してたら、さすがに、いやー、これ買っちゃったら私3つも食べることになるのか。それぞれスパンを開けたとしても、まあ、これを買った時点でもう3つ食べることは決まってるんだっていう、その罪悪感からは絶対に買うことはなかったんですけど、バラで売ってるから、まあ、これ、きりにしちゃおう。この私の生涯も辛ラーメンを食べるの、これきりにしちゃえばいいんだ。ね、1回ぐらいならっていう気持ちでバラをね、買っちゃったんですよ。それがね、良くなかったと私は思ってるんですよね。いや、いい戦略だと思うな。ラーメン会社の方。バラで売るっていうね。参考にしたいなって思いますね。ああいうマーケティング戦略。はい。話がね、脱線しまくって、もう私も自分で何言ってるか分かんなくなってきたので、そろそろ YouTube のね、YouTube の編集に戻ろうと思います。皆さん、私の、ね、寝言か、ざれ言か、何言か分かんない、独り言にね、付き合っていただきありがとうございました。皆さん、今日という日を一緒に頑張って乗り越えましょう。一週間の折り返し地点です。ね。きっと今日、学校や仕事が終わって、帰路についている頃には、ああ、俺今日頑張ってよかった。私今日頑張ってよかった。明日からもうちょっと気が楽だ。というふうにね、なること間違いなしなので、皆さん、今日も一日頑張りましょう。私も頑張ります。それでは皆さん、ありがとうございました。中身のないスペース配信でした。バイバーイ。さようなら。